旧約聖書篇第23編5節から6節。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてください。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を、主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ローマの信徒への手紙第1章1節から7節。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中の復活によって力ある神のことを定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方により、その皆を広めて全ての異邦人に信仰による従順へと導くために恵みを受けて人とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。
はい、美しい賛美歌を今歌いました。去年も確か同じぐらいの日曜日に、この曲を歌っていると思います。去年は2週に分けたかもしれませんけれども、もう一曲この後、やはり同じ季節の賛美歌を歌うことになると思います。その季節、あるいは日と言いますのは、高原日呼ばれる日でありまして、1月6日に迎え、伝説によりますと、3人の博士、あるいは3人の魔法使い、あるいは別には3人の王が、生まれたばかりの主イエスを、訪問したと言いますか、詣でたと言いますか、拝みに礼拝しに行った、大変有名な絵のモチーフになる場面であります。高原日の賛美歌であり、それを祝う日が1月6日なのであります。そういう意味では教会のカレンダーでは2014年の11月30日から、教会の新しい暦が始まっているのでありますけども、私ども新しい2015年の年を今日迎えて、その最初の日曜日の礼拝を迎えているわけであります。2014年の浦和教会では何があったか思い起こすのでありますけれども、特に教会員のご家族の中、そしてご自身にありましても変化があったのではないかと思います。特に愛するご家族を身元に送りました。悲しみはいくばかりのものであるか、そう思わないではいられません。そんな中で私どもは、何て言うんでしょうか、常に、他の人たちと同じように新しい年を迎えているのであります。今年も教会の皆様と共に励まし合い、また信仰を感謝し、そしてそれを支えに新しい年を歩むことができれば、そう願うものであります。そう言いつつ、教会の暦はすでに変わったと申し上げましたし、教会の年度は3月まで続くわけであります。そんな中で、2015年、私どもの浦和教会は、4月の6日に60周年を迎えることになっております。大きな計画をしたわけではなかったのであります。せめて、ささやかな記念しようという思いであったのでありますけれども、本当にこう、図らずも、駅に看板が立てられましたし、教会の墓地も取得することができ、遅れながら2週間ほど後の引き渡しを待つばかりであります。本当に励みになると思うのであります。今年は車に乗りながらドイツの新年のラジオをずっと聞き続けておりました。8時間の時間差があるのでありますけれども、常の音楽が流されて、美しき青きドナウというあの曲が流れるのでありますけれども、もう何十年も変わらないあの行事なのでありますけれども、こういう言葉が交わされておりました。Guten Wunsch ins neue Jahr。決まり文句であります。 良いルッチェを新しい年にという言葉なのであります。ルッチェっていうと子供たちはよく知ってる滑り台のことなので、私は新しい年に滑り込むというような意味かなと思ってたのでありますけども、改めて調べると古い言葉で旅とかあるいは歩みという意味があります。新しい良い年を、この良い歩みの年でありますようにという、そういう願いの言葉、挨拶の言葉でありました。そしてもう一つよく言われますのが、ドイツ語が重なって恐縮なのでありますけども、アイゲンフォルライケスグゲズンデスノエエスヤーという挨拶の言葉があります。皆さんも同じ言葉を差し上げたいと思うのであります。新しい年が実り豊かで健康な年でありますように、この言葉を今日最初に皆さんに挨拶の言葉として述べたいと、そう願ったのであります。今日から私どもは新しい歩みに入ってまいります。新年というだけではありません。パウロの新しい手紙を今日から読み始める、そういう計画で始めているのであります。しかしパウロのことにつきましては、ルカによる福音書をずっと読んで、そしてその後にパウロという人が一人の主人的な人物として登場してくる使徒原稿録もずっと読み続けて、それからパウロの手紙をすでにいくつか読んでおります。本当にパウロが全部書いたかどうかということについては、確証がない手紙も入っておりましたけども、フィリピの信徒の手紙、テモテの手紙、あるいはフィレモンの手紙、こういう間違いなくパウロが書いた手紙言われている、そういう手紙もすでに読んでおりますので、新しい歩みと言いながら全く新しい歩みではないかもしれません。しかし一方でパウロの手紙というとローマの信徒の手紙、そう呼ばれます。このローマの信徒の手紙を今年2015年の最初の日から読み始めることができますのは一つの喜びであります。その一方でロマ書というと難しいとか難解だっていう言葉遣いがあるのでありますけれども、そこはそんな難しいとかややこしい話をしないで、普通に、そしてどれだけこの恵み深い手紙であるかということを中心において皆さんと一緒に味わう、それぞれの意味をどれだけかかるかというのはまだ計算していないのでありますけれども、読み続けることができればと、そう思っているのであります。そんな中でローマの信徒への手紙でありますが、ローマの信徒、つまりローマの教会の信徒に宛てられた手紙であろう、これはもう最初から明らかであります。そしてまた今まで読んできましたいくつかの手紙と同じような、構成といいましょうか、章だけあるいは書き方で手紙が始められている、これも決して目新しいものではないのであります。ですから今日から読み始めますこのローマの信徒の手紙もやはり挨拶から始まる、これは同じなのでありまして、これもすでに申し上げましたけれども、当時の手紙の書き方に従っているその通りなのでありまして、当時の2000年近く前の時代はこのような書き方で手紙が始められていた。差出人は使徒パウロ、そして宛先はローマの人たち、そして今日のところの最後のところの言葉でありますけれども、神様と主キリストからの恵みと平和がありますようにという祝福の言葉、挨拶の言葉で今日の何節が閉じられている、こういう形で始められている部分になっています。でも私たち注目すべきは第一のこの差出人パウロの名前であります。これも他の手紙と同じようにパウロと書きながら、じゃあそのパウロというのはどういう人であるかということが、たくさんこう書き添えられている、説明を加えられている、そういう言葉であります。キリストイエスのしもべ、これが今日のこの新教約聖書の最初の言葉になっているわけであります。この言葉は決してここだけに出てくるわけではないんです。むしろパウロが好んで用いた言葉だ、そういう先生もおられます。 でも注意をしないといけませんのはこのしもべ訳された言葉、もともとの言葉はデュオス、奴隷という意味の言葉であるということであります。ですからもしかしたらしもべと訳したのはちょっと弱いかもしれない。正確にはキリストイエスの奴隷とはっきりパウロはそう思って書き出している。これは間違いない。そしてまた一方で言えますことは、このしもべという言葉を意味する、私どものイメージで言えば例えば召使いとか、あるいは主人がいてそれに従い、主人の言いつけに従うものという意味でのしもべという言葉は他にもあるんです。使えるものという言葉もあります。あるいは家のものとかいろんな考え方があるんですけども、ですからこのしもべ訳したのはもしかしたらちょっと弱いのかもしれない。ここはむしろキリストイエスの奴隷記された方がふさわしかったのではないかと思うのであります。当時ローマ時代の奴隷はいろいろあったと思います。ですからみんながみんな私たちが奴隷想像するときに、主人が鞭を振るって本当に虐待をされ厳しい中で生きている、そういう奴隷ばかりではなかった。もちろんそういうケースもあったに違いないのでありますけども、ただそういうばかりではなかったのであります。ただそれでもなお奴隷というのは主人で主人に使える、そして何よりも私ども、あるいは当時の自由人と呼ばれていた、あるいは解放奴隷、奴隷の身分から解放されて一人の人間となった人たちとの大きな違いは奴隷でありますので、それは主人の持ち物、主人の財産であったということであります。ですからここでしもべあるいは召使いという言葉を使わず、はっきり奴隷とパウロが言っているということは意味がある。そしてこれはもう実はこの後すぐに出てくるのでありますけども、キリストのもの、キリストの財産、キリストの所有物になってしまっている私パウロ、こういう意味があったに違いないと私は思っています。これからローマの神殿の手紙を読み続けるにあたりまして、一人の牧師の名前をしばしば参照することがあると思います。水曜日の夜の祈祷会に出てくださっている方はもう馴染みの名前がありまして、バルター・リューティーというスイスの、説教者牧師の名前であります。最近のリューティーという名前でこうアマゾンなんかを検索しますと、2000年になってから、リュティの説教の芸術っていうような本が出ているぐらいでありまして、もう随分昔の人でありますけれども、今なお愛されているし、またその説教っていうものは大切なものと考えられている、そういう人であります。私が持っているローマの信徒への手紙、リュティの説教集はその序文のところに、確か1955年と書いてありますので、ですから、もう60年も前の人、正確に60年も前の、説教集だということがわかるのでありますけれども、今なお読むべきだと思うのであります。残念ながら、水曜日の夜の祈祷会で紹介しております、創世記の、文冊になっておりますけれども、アブラハムとかヤコブとか、そういう説教集があるのでありますけれども、それは東京都内の国立教会の獅子王先生が翻訳されたものが出ておりまして、今はもうちょっと半切れになっているかもしれませんけれども、あるいはオンデマンドの形で手に入れることができるのかもしれませんけれども、このローマの神というのはまだ翻訳をされていないの、とっても良いもので私は偶然手に入れたのでありますけれども、これもぜひ紹介をしていければと、そう願っているのであります。その中でこのしもべというところでリューティーがこんなことを書く。主人を持っているというのは素晴らしいことだ。それがこのしもべということの意味だというんです。不思議なのは私たち自分が自分を勝手に自由に生きている、主人がいたらそれできないんですね。それが嬉しいという思い、これを共有できるかということなのでユッティは60年前の説教でありますから随分違うのかもしれませんけども、家に、自分の家の中に主人がいるということの喜び、確かさということを変える、あるいは自分の国に確かな主人というもの、国の政府、政治家がいるということの喜びというのを変える。私もキリスト者は時には 自由ということを強調しすぎる部分がある。ですからもしかしたらこのビューティーの主人が言うことの喜びということと性質がちょっと違うんじゃないかと思うになるかもしれないのであります。人間は自由なもので、キリスト者は自由なもので、政府から自由であって縛られるもののない素晴らしさということを高いに強調する牧師がいるのであります。その一方で私はこのビューティーの言葉に耳を傾けることも必要ではないと思うのであります。本当に私が自由人となって、自由になって自分勝手に生きるということが幸せであるのかどうかということであります。その一方でこのパウロのキリストイエスのしもべというのはそれに対しておそらく真っ向から非難を唱えている言葉だと思います。私はもうキリストイエスのものであるということであります。だから自分勝手に生きないし、自分の生涯を自分勝手に生きることはない。何のために生きるか、キリストイエスのために生きる。ずっと手紙の後ろの方にこういう言葉があります。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。14章8節に、このパウロのキリストのしもべであるという、そしてこの14章に至るまでまだ少し時間がかかりますので、この言葉を私どもの言葉にできるかどうか、これも一つの課題になるのかもしれません。キリストのものっていうことがどれだけ素晴らしいことか、パウロの言葉になお耳を傾けない、一つの課題と言えるかもしれません。加藤恒明先生はまたここにこのしもべであるというのを、パウロは差出人と書いてあるんでありますけれども、キリストのしもべ、キリストの奴隷ということにおきまして、この手紙はそれならパウロ個人の手紙ではないんじゃないか、こういうことも書いていらっしゃいました。つまり、むしろこれはキリストのしもべの手紙だから、キリストの手紙なの。主キリストが私どもに宛てた手紙と考えられるんだ。そうおっしゃっているのです。確かに私どもはパウロの手紙を読み続けているのでありますけれども、手紙には差出人パウロの名前がありますけれども、そしてまた、今回も宛先となったローマの教会という名前が書いてあるのでありますけれども、この手紙は主キリストが私どもに宛てた手紙である。これはもうすでにずっと申し上げてきたことでもあるのであります。こう考えますと、いくつもまだこれからローマの神殿の手紙を読むにあたりまして、テーマといいますか課題と言ってもいいかもしれない、それが与えられているような気がいたします。この手紙は私のに与えられたキリストからの手紙だということになります。そのパウロが召されて使徒となったこう記されているのであります。召すという言葉は誰かを呼び寄せる、招く、呼び出して任務を与える、そういう意味が日本語の辞書にもありましたけれども、そしてその尊敬をと日本語の辞書には書いてありましたけれども、私には日本語よりもここで用いられているドイツ語の言葉の方がよくわかります。ベルフェというドイツ語の言葉でありまして、この言葉は神様の召し、神様の証明という言葉で使われる言葉なので、しかし一方で職業というよりもベルーフという言葉は日本語にもなっていることは多くの方がご存知だと思います。日本語の職業って雑誌の名前にもなっているベルーフなのでありますけども、ただ大きく違いますのは、職業と言いますのは神様からの召し出し、大変強い信仰があるということであります。そのまま日本語とは随分変わってくるところだと。ですから、まあ、今日はなんかネットを見てたばかりで思われてしまうかもしれませんけども、新しい年、今年はぜひ転職をという広告がいっぱいネットの広告の中に出てたのであります。今年はそれにふさわしい年であるなんて書いてる人もいるのでありますけど、それは転職と呼ばれるのとは随分違う考え方だな、そう思えたのであります。ですから、パウロの言葉は神様から召し出された使徒、大変力強い信仰の言葉でもある、信仰の告白でもあるということであります。 そしてまたそのことは今日の最後のところにも出てくるのでありますけども、私ども皆すべてに共通の告白ともなる言葉なのであります。私どももこの私も神様から召されて信仰を持つに至ったのであります。そしてキリスト者、信仰者として今ここにいるという信仰であります。私どもが勝手に思い思いにここに来ている、あるいは気が向いたらここにやってくる、それは教会じゃないんです。神様に呼び出されたこそからこそここにいるのだという固い固い強い強い信仰がある。パウロはそのように神様に召し出されて使徒となったこういうのであります。そして再び出てございます、ルティという人の説教の中の言葉なのでありますけれども、この使徒という言葉について書いているのであります。この使徒という言葉はもともとは戦争の言葉だった、そう説教の中で語っているんです。今日はちょっと外国語がいっぱい出てきて恐縮なのでありますけれども、ギリシャ語のでも知っている言葉だと思います。エヴァンゲリオンという言葉、これは説明したことがあります。エロというのは良いという意味であって、アンゲリオンというのは知らせという意味の言葉ですから、合わせて良い知らせ。日本人の牧師信仰者はこれを良い訪れ訳すことが大好きになります。英語ではグッドニュース、グッドニュースバイブルというのもあるんですけども、グッドニュース訳される言葉になります。ただこれは先立つ言葉と結びつきますと、使徒パウロはこの福音を、つまり良い知らせを携えて、先ほどの使徒の意味なのでありますけども、良い知らせを携えて先頭を切って、しかも戦いの言葉で今ローマの教会の人々のところへ行きたい、これがこの手紙の中心的なメッセージになります。しかしまだそれが叶わないからこそこの手紙を書いている、これがローマの信徒の手紙ということなのであります。ですからこの手紙が最初の加藤先生の言葉によるキリストの手紙ということであります。私どもにとっても良い知らせであるに違いない、いや良い知らせなんだ、グッドニュースなんだというのであります。主キリストは、神様はここに書いてある内容、良い知らせを私どもに真っ先に届けたい、それがローマの信徒の手紙のメッセージなんだ、そういう内容の手紙だということになるのであります。今週から読み始める手紙の内容はそういう内容の手紙だということなのであります。その内容についても今日のところに書いてあります。2節から4節こう書いてあります。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエスキリストです。つまりこの福音の内容は御子だ、後悔福音イコール御子だ、イエスキリストだ、さらにイコール救いだ、これは先ほどのルティの言葉なのもあります。ですからルティはこの説教を含むいくつかの説教の最初の部分のタイトルに救いと書いて、救いイコールイエスキリスト、こう書いてある、大変明快な説教でもあるのであります。今日はこの礼拝に先立って教会学校の礼拝を守りました。まあ、ちょうどこの御子というところ、特に使徒信条の御子イエスキリストを信じるというところが今日の教会学校に与えられました日課であった。そこに与えられておりました聖書の箇所が神は愛なりでもありました。少し分かち合いたいと思うのでありますけれども、神は愛なりという言葉、この教会の垂れ幕にも書き記されております。内村監督は神は愛なりという言葉を見て、神様が私たちを愛してくださっている意味ではない、そうか、もちろん意味ではないというのは言い過ぎかもしれませんけれども、神は愛なりとは神様が 私たちを愛してくださっていますよということと全く思ってイコールになっているわけではないというのであります。私は昔教会学校の礼拝、ごめんなさい、そうじゃない、初めて牧師の代でやった幼稚園のクリスマスの説教の中でこの聖書の歌詞を説教して、そして賛美歌の主我を愛すを歌って、で間違って説教の中で我主を愛すという勝手に書き換えていたということを、お塩隆という有名な長老に指摘されて、肩を叩かれたことを思い出すのでありますけども、でも神は愛、神様は愛、神様は私たちを愛してくださっていることなんだと言いました。分かりやすい理解、そしてまたそこにはもしかしたら私たちが神様を愛しています、そういう理解もあるかもしれない。しかし内村鑑三という人は神は愛ない、そのどっちでもないって言い過ぎかもしれない、どっちも含んでいてそれをさらに超えている、こういう言い方をした人になりました。つまり神は愛、それがメッセージなんだというんです。神様は愛なんだ、これが私たちの教会のメッセージだって、それは決して神様が私たちを愛してくださっている、また私たちは神様を愛している、そこにとどまるものではないというになります。そう考えますと、このローマ信徒の手紙の冒頭で巫女が福音の内容であって、巫女が救いの内容である、それが神は愛ないということである、ちょっとそれで、なんていうんですか、広げてしまっておりますけども、非常に重なり合っていることなのかもしれません。イエス・キリストが私どもにお前になった、それは神様の愛の印である。しかしそれ以上に御子が私たちの中に生まれてくださった。聖なる霊によれば、まず肉によればダビデの子孫から生まれた。私どもがクリスマスの季節にずっと読んだあの内容でありました。ルカによる福音書から読んだ内容でありました。でそしてさらに聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められた。これが御子の内容、御子の御子とはどういうお方かということなのであります。そしてそれがこの御子というお方、それそのものがこのパウロの福音の内容だということだというのは、大変なんて言うんでしょうか、太い筆でこう真っ白の紙にバンとこう書き入れるような、日本のように真っ黒じゃなくてもいいと思います。お好きな色でいいと思うんです。それだけこうはっきりと御子ドーンということにおいて、それが私どもの福音の内容だ、そして救いの内容だ、これが2節3節4節 の私どもに、告げている言葉だと私は思うのであります。これが私はもうすでに何度も申し上げておりますけども、パウロにとって福音とはイコール救いの意味もあるということでもあると思うのであります。ですからこうも言えると思うんです。福音を聞く、福音を信じる、それはつまりその内容であるイエス・キリストのことを聞くことであって、イエス・キリストのことを信じることだ、そしてキリストを信じることによって生きることであって、そこに私どもの生き方があるのだということだと思うのであります。キリスト者としての生き方があるんです。そしてだからキリスト者は救われているのであって、キリスト者の生き方は救われた生き方、福音イコール救いということであって、さらに福音イコール御子イエス・キリストである、これがローマの信徒の手紙の冒頭のパウロの福音の内容なので、そしてその福音のために選び出され、召されて使徒になった、同じことを繰り返すばかりになってしまいますけれども、それぞれの言葉の意味なのであります。そのパウロからこの手紙が発せられているというのでその、今申し上げました、救われた生き方、あるいはキリストのものとなった生き方なのでありますけれども、5節以下でパウロはまさにそのことを言っているのであります。私たちはこの方により、その皆を広めて、すべての異邦人を、信仰による信頼、従順へと導くために、恵みを受けて、使徒とされました。異邦人、つまりユダヤ人ではない人たちのために、例えばギリシア人、例えばローマ人を指して、キリストからの手紙と考えれば私たち日本人を指して、 当時の人たちはアジア人、ましてはこの、いつからかちょっと私は自信がありませんけども、極東ヨーロッパの人たちから呼ばれるようになったアジアの地までパウロが見ていたかどうかというのは全く分かりません。使徒の中にはインドまでたどり着いた人もいた、そういう伝説もあるのでありますけども、ましてやそのさらに先の先の中国、韓国、日本というものをこう見ていたかどうかというのは全く分からないのでありますけども、そういったこの異邦人というところに私も、はい、その人たちに福音を伝える、つまりキリストを伝える、そして信じて従うように神様の恵みを受けて人とされた。つまりパウロのこのメッセージ、パウロの仕事は私どもにもこの救いを届けることであったということなのであります。加えて申し上げますと、この恵みという言葉はクリスマスの季節に重ねて読んだ言葉でありました。それは神様の好意を受け、神様の愛をいただくという意味の言葉だと申し上げた通りなのであります。そしてまたこの恵むという言葉は喜ぶという言葉と切っても切れない関係があると申し上げました。神様からの恵みを受ければもう喜ばないではいられない。マリアの言葉から、そうマリアに対する挨拶の言葉からの解き明かしでありましたけど、新約聖書の辞典ははっきり恵みとは私ども喜ばせないではいられないもので、喜びを生み出すものだ、それが恵みという言葉の意味だ。その恵みを神様から受け、使徒されたパウロは、私どもにも福音を、御子を、救いを述べ伝えるのだ、この五節で言っているのであります。六節、この異邦人の中に、イエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。あなた方も、イエス・キリストに召されて、イエス・キリストのものとなるように、そう言って、いるのであります。ユダヤ人でない人たち、その中で主キリストのことを耳にし、そして信じるようになったあなたがいるんだ、あなた方がいるんだ。でもその言葉遣いはそれだけじゃありません。イエスキリストのもの、この言葉であります。そしてそれは一番冒頭のあのしもべということとも重なり合って、あるいは召されるという言葉とも重なり合って、召されるについては申し上げた通り、神様から呼び出された。そしてイエス、呼び出されて、イエス・キリストのものとなったあなた方、こう言っているわけなんであります。キリストのものとなるという言葉遣いについては、よく知っていると思います。もう最初の1年に繰り返し読み味わったあのハイデルベルク信仰の、その後の5年間も何度申し上げたかもしれませんけれども、ハイデルベルク信仰問答の冒頭の問い、あなたが生きるときも死ぬときもただ一つの慰めは何ですか、私はイエス・キリストのものであることです。このイエス・キリストのものであるということは私の慰めになる、ただ一つの慰めなんだ、こう信仰問答、信仰問答の言葉がロマ書の言葉と重なり合ってくるのは偶然ではありません。これも申し上げたことがあるのと思いますよね。ハイデルベルク信仰問答はローマの信徒の手紙の構造のもとについて書かれて、ローマの信徒の手紙をたくさんたくさん参照し引用して書き上げられた信仰問答になります。ですからこのローマの信徒の手紙を読み続ける歩みは、もしかしたら、8年目にもう一度ハイデルベルク信仰問答を1年かけて読むのであります。そこにつながっていく大変嬉しい橋渡しにもなるかもしれません。その最初のところに、私どもはキリストのものとなる、この言葉が出てきて、そしてキリストのものとなるというのは私どもの慰めである、ハイデルベルク信仰問答は言うのでありますけども、まことの慰めとなるのかどうか、そういう問いかけもあるのかもしれない。それは最初に申し上げました通り、私どもは主人を必要としているかどうかという、あの決定的な問いに関わってくるからであります。主人なんかいらない、私は自由、勝手に生きていく、自由に生きていくことこそ幸せ、 そう思っているならば、この考え方は相入れないかもしれない。ですから、繰り返し申し上げますけれども、パウロの最初のキリストイエスのしもべというのは私どもに対する、今、挑戦書という言葉が頭に浮かびましたけれども、あなた方の信仰はどうなのかという大きな問いかけであるのかもしれない。しかし、パウロは間違いなく、キリストイエスのしもべであること、すなわち、私どもはキリストイエスのものであるということがどんなに素晴らしいことであるか、どんなに恵み深いことであるか、どんなに慰め深いことであるか、入り向く信仰もございますけど、そこへと導いてくれる、誘ってくれるに違いない。それがまた、ローマの神殿の手紙を読み続けます、私どもの歩みなのであります。入り向く信仰もが、キリストのものとなるというか、その冒頭にありましたけども、ローマの神殿の手紙もそこにある。そして、ルティは、お話しますけども、主人を持つ、キリストを持つ、嬉しさ、ということから、やはり、説教を語っているのであります。そう考えますと、教区なんかの牧師の言葉を聞いていると、随分とこのパウロの切り込み方とは違うんだな、と思わざるを得ません。むしろ自由、むしろ解き放たれた、牧師によっては教会なんていらないなんて極端なことを言う人さえいるのでありますけど、それとは全く相いない。キリストを主として、キリストのものとなり、キリストのしもべとなることの喜び、そして恵みや、今日のこの冒頭のところで挨拶と言われながら、パウロが書き記した言葉だったのであります。最後の言葉をもう一度読みたいと思います。神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。最初に申し上げました通り、今日の終わりのところは、私のが礼拝の終わりで聞く言葉とそっくり挨拶の言葉、祝福の言葉で閉じられるわけであります。でもここがまたとても大切だと思います。神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち、あるのでありますけども、最初に申し上げました通り、この手紙は、パンと思えないキリストの手紙、ローマの人にとどまらない、あなた方、皆さんのための手紙である、ということだからであります。皆さんが、あなたが今神様に愛されていること、あなたが今神様から召し出されて、ここにいるということ、そして信仰を持てば、聖なるものとなっているということ。この祝福の言葉を、今日の礼拝の最後に、今もう一度聞くことになりますけどね。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、この言葉を受けまして、今日2015年1月最初の日曜日からこのローマの神殿の手紙を読み始める始まり、その最初の言葉としたいと思います。お祈りいたします。父なる神、神殿の新しい歩みを感謝いたします。今日あなたがこのように召し出してください。何よりもパウロの言葉の通り愛してくださったから、ここに来ていることができたのだと思います。本当に感謝であります。どうぞこの言葉に支えられ、押し出されて、これから一週間、これから一ヶ月、あるいは一年、これからの私どもの60周年の祝う教会の歩みへと歩み出させてくださいますようお願いいたします。しかし、そのような感謝の中にありながら、ここを本当に願いながら、それが叶えられない方々のことを思います。どうぞあなたがそばにいてくださいまして、祝し支え、慰めてくださいますようお願いいたします。特に愛された、愛する家族を失われ、悲しみの中にある方々、あなたがいてくださらなければ、生きていくことができません。どうぞあなたが支えてください。そしてまた、施設の中、病院の中にあって、自由の利かない方々もおられます。どうぞあなたがおられますから、あなたの力を与えてくださいますようお願いいたします。どうぞ教会一人一人をこの一年お守りください。教会の家族一人一人をどうかこの一年支えてください。どうぞ家族にあなたの祝福を、大いなる慰めの力を与えてくださいますようお願いします。 主の御名によってお祈りいたします。アーメン。